聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第10章13節から22節を朗読いたします。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私をよいというのか。神お一人のほかによいものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。以上です。この教会の代理牧師をしています袴田と申します。今日お越しになられました皆様を心から歓迎いたします。この朝は特別礼拝ということで、初めて教会に来られた方や、また求道中の方も集っておられることと思います。私が初めて教会に行きましたのは、大学生になったばかりの18歳の時でありました。初めて教会に行くのは、本当に勇気がいりました。とても緊張して行ったことを覚えています。また、教会に続けていくようになっても、しばらくの間は、何か教会の方々と距離を感じて、寂しく感じたこともありました。もしかしたら今そうした思いを持っておられる方がおられるかもしれませんけれども、どうか安心していただきたいと思います。教会というところは初めての方や、また求道中の方が来てくださるということを本当に心から喜びとしているところだからです。そして何よりも心に留めていただきたいのは、今日ここに集うことができたのはですね、イエス様が招いてくださったからに他ならないということです。イエス・キリストを知らない方が世の中にたくさんいる中で、また教会に来たことのない方がたくさんいる中で、特別に神様が目を留めてこの場に導いてくださいました。今ここに集っているのは、そのような神様の特別な恵みなのです。その神の導きを受け止めて、しばらくその神様の言葉に耳を傾けていただきたいと心から願っています。私は神棚と仏壇のあるそういう家庭に生まれました。子供の頃は毎日のように仏壇の前でお経を唱えていた、そういう子供時代を過ごしていました。高校卒業するまではキリスト教や教会とは全く縁がなかったと言っても言い過ぎではありません。教会に行くようになったのは大学生になった時からです。で、教会に行くようになって聖書を知り、また誠の神様を知り、そして同時に自分自身を知り、そしてさらには救いの喜びを知りました。 私自身が経験的に知っていますように、キリスト教というのは単なる思想ではありません。イエス・キリストの福音は確かに人を変える力があります。私は高校生の時は本当に無気力な青年でした。しかしイエス・キリストとの出会いを通して初めてですね、生きる力が与えられたのです。前向きに生きる意欲というものがそこから与えられました。そして今は教会の牧師を育てる神学校の教員をしています。クリスチャンになって42年になりますけれども、全く思いもよらなかった人生を歩んできたというふうに感じています。高校卒業したとき、このような人生になるとはですね、想像すらできませんでした。もちろんキリスト者になったとしても、多くの人生の苦しみや悲しみがあります。しかし充実した人生を歩んできたというふうに感じています。またこれからも神様が導いてくださると信じています。先ほど申し上げましたように、私が初めて教会の礼拝に出席したのは18歳の時です。その時の教会の第一印象は、ここには喜びがあるということでありました。賛美歌を歌っている人々の声がですね、とても新鮮に聞こえました。そして人々が喜びに輝いているように見えました。人々がとても魅力的に見えたのです。そしてこのように人々を輝かせるキリスト教とは一体何なのか、それを知りたいと思うようになりました。そして導かれてイエス・キリストの福音を信じるようになりました。キリスト教はイエス・キリストを信じる、イエス・キリストの福音を信じるものですけれども、それはその人の生き方全体を変えるものです。そしてその人を健やかにし、喜びで満たすものであるというのが私の実感です。もちろんイエス様を信じたからといって、生きることのすべてがバラ色になるわけでは決してありません。生きることには多くの苦難が伴います。それは確かです。しかし苦難の中でも絶えないものがある。希望があるのです。そしてイエス・キリストにある希望は、決して私たちを裏切ることはありません。今日のお話の題を、希望を持って生きるというふうにいたしました。希望ということについて、今朝はご一緒に考えてみたいというふうに思います。希望とは何か。それは、将来に良いことを期待する気持ちというふうに広辞苑には書いてありました。将来に良いことを期待する気持ち、なるほどと思います。将来といっても、遠い将来と近い将来があります。とにかく将来に、つまり自分が進むその前方に何か良いことを期待をする、それが希望なのです。そう考えますと、人間は改めて希望がなければ生きられない存在であるというふうに思います。今日という日のことを考えてみても、今日という日にたとえ少しでも何か良いことを期待できないなら、人は元気に起き上がることはできないのではないかと思います。どんな小さなことでも、これをしたい、これを成し遂げたい、これをしてあげたい、こんなことがあるかもしれない、そういうわずかでも期待がなければ起き上がる元気は起こらないと思うのです。ですから希望とは生きるための力です。生きることと希 希望には密接な関係があります。ですからこうも言えるでしょう。その人がどんな希望を持っているかがその人の生き方を決めることになると。人間が持っている希望がどんなものであるか、それがその人の生き方を決め、そして将来も決めることになるのです。人は誰しも希望なしに生きることはできません。とすれば問題はどんな希望を持って生きるかということです。皆様は今どんな希望を持って生きておられるのでしょうか。一般的に言えば今の時代というのは希望を持ちにくい時代だと思います。かつては、とにかくコツコツと働いていれば、その地位も経済的状態も向上していくというのが当たり前でした。将来は良くなるということが当たり前の時代でした。右肩上がりの時代であったと言えます。でそのことがですね、人々の心にもある明るさというものをもたらしていたように思います。将来への希望、夢を持ちやすい時代でした。しかし今日はそうではありません。将来が良くなるという希望が持ちにくい時代です。真面目にコツコツ生きていれば将来が開かれるというふうに必ずしも言えない。競争が激化し、格差が広がり、厳しい状況に立たされるリスクというものを誰もが負っているように感じます。そして希望を持てないその苛立ちをどこかに敵を作って攻撃的になるという不健康な傾向さえも見られます。それを煽って利用している人もあるようにも思います。しかしそれは根本的には人々が確かな希望を持っていないというところから来ているように思うのです。希望がなければ人は生きられません。しかしどんな希望でもよいというわけではありません。自分の存在をかけたその希望が思いもよらないところに自分を導いてしまうということがないわけではありません。それが虚しい結果を刈り取るとしたら、そんなに悲しいことはありません。少し古い話で恐縮ですけれども、私が新学生の時代の1995年にオウム真理教の事件が起こりました。オウム真理教に身を投じた人たちもまた当初は本当の希望に生きようとした人たちでありました。事件に関わった医師の林郁夫さんの本を読んだことがあります。彼はもともとは本当に患者思いの熱心で優秀な外科医でした。しかしその真面目さのゆえに、さまざまな矛盾と欠陥を抱えた現行の医療制度に深い不信感を抱くようになりました。そしてオウム真理教の提示する理想の世界に強く惹かれるようになりました。彼は朝原の徳理想郷の中で自らがとことん納得のいく医療の実践ができ、一人でも多くの患者を本当の意味で幸福にするということを夢見ていました。そこに希望を置いたのです。そして自らの魂の鍵を朝原に預けてしまったのです。しかしその希望が彼を連れて行ったところが地下鉄サリン事件でありました。でこれは本当に極端な例かもしれません。しかし人々の魂が希望を求めてさまよっていたり、あるいは希望がないために苛立ってそのはけ口を求めているとしたら、それがその人をどこに導くかはわからないように思います。私たちがどんな希望を持っているのか、 それがその人の生き方を決めます。またその結果を刈り取ることになってしまう。希望なら何でもよいというわけではありません。確かな希望でなければならない。ではその確かな希望とは一体何なのでしょうか。それについて聖書は一体何を語っているのでしょうか。そのことをこの朝ご一緒に考えてみたいというふうに思います。確かな希望とは何か、本当の希望とは何か。今日私がお話ししたいのは、聖書の語る希望、イエス・キリストの福音にある希望こそが確かな希望であるということです。希望が確かなものであるためには、少なくとも4つの条件が必要だというふうに私は思います。第1は、希望の内容が曖昧でないということです。聖書が語る希望は曖昧な希望ではありません。聖書が語る希望を一言で言うならば、それは救いの希望です。聖書はイエス・キリストを信じる者は救われるというふうに語るのです。ここには当然ながら、人間は救われなければならない存在であるという前提があります。なぜ救われなければならないのか。聖書によれば、すべての人間は罪人だからです。では罪とは何なのか。聖書によれば、罪とは誠の神様の御心に従わないことです。生きることに伴うさまざまな苦しみや悩み、またこの世の悲惨、その根源的な原因は人間の罪にあると聖書は語ります。聖書によれば、人間は神様によって創造されました。ですから人間はこの創造主であるお方を抜きにして、そのお方の御心を無視して健全に生きることができない存在です。神様との交わりの中で、神様を喜び、神様に従って生きるときにこそ、人間は本来あるべき姿となる。そこで人間は健やかに生きることができるのです。人間は神様によって良きものに作られました。しかし堕落したのです。罪を負うことになった。それによって神様が、誠の神様が分からなくなりました。神様との関係が歪みました。罪の性質を負うことによって、神を喜ばずに、むしろ自分自身を神として生きるようになりました。しかし人間は本来、誠の神様に従うべき存在として作られていますから、神を無視しては健やかに生きることはできません。それが人間の悲惨や悲しみを招いている。怒りや憤り、空虚感、虚しさ、それは誠の神様を知らないことから生じるものなのです。そして神様は正しい神様ですので、罪人を怒られます。聖書によれば、罪人は神の怒りと呪いのもとにあるのです。すべての人は神様の前に罪人です。ですからすべての人が神の怒りと呪いのもとにある。しかし、イエス・キリストの福音は、その神の怒りと呪いから私たちを救うものなのです。聖書は語っています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエスは常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、 ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。聖書は繰り返してイエス・キリストは罪人の私たちを救うお方であられると語ります。聖書の語る希望は何よりもこの救いの希望です。イエス・キリストを信じる者は神の怒りと呪いから救われるのです。聖書が語る希望の第二の性質は、その希望には確固とした基礎がある、基盤がある、根拠があるということです。キリスト教と親鸞の教えた浄土真宗には宗教思想と見れば共通性があるというふうに言われます。親鸞は阿弥陀仏への信仰、自分の力によるのではなく他力本願による救いということを教えました。自分の力による救いではない点、それは確かにキリスト教と似ているというふうに言うことができます。しかし決定的に違う点があります。それはキリスト教の救い、キリスト教の提示する希望には確固とした基盤がある、根拠があるということです。それが神の御子イエス・キリストの十字架と復活なのです。イエス・キリストの十字架と復活が歴史の中で起こった事実であるということ、そこにキリスト教は土台を置いているのです。私が初めてキリスト教の話を聞いたのは18歳の時に参加した中高生を対象にした青年のキャンプでありました。その時お話をしてくださったその先生はですね、イエス・キリストの十字架と復活が事実でないならばキリスト教には意味がない、こう言われました。でその言葉が私にとってとても印象的だったんです。そこから私の求道が始まったと言っても良いほどです。確かに聖書自身がそのことを主張しています。初代教会における最大の伝道者ともいえる使徒パウロは次のように言っています。少し長いですがお聞きください。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとするとキリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。パウロはイエス・キリストの復活が事実でないならば宣教は無駄であり信仰は虚しく、そのような信仰者はこの世で最も惨めなものだというふうに断言しています。イエス・キリストの十字架と復活が希望の根拠なのであり、それが事実でないならばキリスト教には望みがないのです。そしてパウロは続けてこう言っています。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエス・キリストが実際に復活された、そしてイエス・キリストを初歩として彼を信じる者たちもまた 死に勝利することができるのです。キリスト教はここに希望の根拠を置いています。イエス・キリストの十字架が私の罪の刑罰の身代わりの死であり、イエス・キリストの復活が私の死に対する勝利の保証なのです。聖書が語る希望の第三の性質は、それが永遠の希望であるということです。一時的な希望ではありません。一時的に癒されて元気を与えてくれる、しかし時とともに消え失せてしまう、そういう希望ではない。またこの世においてのみ通用する、そういう希望ではないのです。聖書が与える希望は永遠の希望です。イエス・キリストははっきりとこう語られました。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。またパウロもはっきりとこう言っています。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。聖書が語る救いとはこの世においてだけの救いではありません。それは永遠につながるものです。永遠の希望です。死の問題は誰にとっても最大の問題です。そして聖書が語るのは、イエス・キリストを信じ救われた者は死んだ後永遠の祝福に入れられるということなのです。死そのものは誰でも恐ろしいものです。しかし死の先にあるものをもはや恐れなくてもよくなる、それどころかそれを待ち望むことさえできるようになるのです。その栄光と祝福の時を待ち望みながら地上の生活を送ることができる、それがイエス・キリストを信じる者に与えられている祝福なのです。そして最後に、聖書の語る希望の第四の性質は、その希望の根拠は自分の内側にあるのではないということです。救われるために自分が頑張らなければならないのではない、立派な信仰を持たなければ救われないのではありません。神様がですね、天上から私たちをチェックして、私たちが救われるにふさわしい信仰を持っているかどうか、また救われるにふさわしい行いをしているかどうかをチェックして、その試験の結果それを合格したら救われるというのではありません。もし救いの根拠が、救いの根拠を自分自身の内側に持たなければならないとしたらどうでしょうか。自分自身を正直に見つめる者は不安にならざるを得ないと思います。自分自身を掘っていけばですね、何か良いものが出てくるのか、かえって醜い自分自身というものを見出さざるを得ないのではないでしょうか。ですからもし救いの根拠を自分自身の内側に持たなければならないとしたならば、私たちは希望を持つことはできません。しかし聖書が教える希望はそうではないのです。希望の源はただ神にあります。使徒ペトロは、あなた方の信仰と希望とは神にかかっているというふうに述べました。救いの根拠、希望の根拠はただ神様の側にある。自分がその根拠を持つのではありません。救われるために懸命に努力をして、その結果として救っていただくのではないのです。ただ神様の側に救いの根拠がある、 希望の源があるのです。ですから救いは全くの恵みなのです。神様の永遠のご意志とイエス・キリストの十字架と復活、これが私たちの救いの根拠です。それを素直に受け止める、それが私たちの信仰なのです。自分を見つめて落ち込んだり、あるいは自分を見つめて誇ったりする、そういう自分を見つめる眼差しをですね、神様ご自身にあげる、イエス・キリストに向けるのです。恵みに感謝して生きるのです。そこでこそ人間は健やかになることができます。明るくなることができます。自分にこだわるところから解放されるのです。救いの根拠、希望の根拠はイエス・キリストにある。それが聖書が語る希望の性質なのです。最初に朗読いたしましたマルコによる福音書10章の御言葉に最後に耳を傾けたいと思います。一人の金持ちの青年が永遠の命を求めてイエス様のもとにやってきた記事が記されていました。彼は永遠の希望を求めていたとても真面目な求道者です。人一倍良い技に励んでいた真面目で誠実な人間でした。しかし最後には22節に記されていたように悲しみながら立ち去ったのです。その希望を獲得することはできませんでした。この青年の記事から誠の希望に預かるのを妨げるものが何であるか、そのことを知ることができます。一つは、彼は自分の良い行いに根拠を置いていたことです。人一倍努力していたその自分自身の立派さに誇りを持っていました。自分にこだわったことです。そしてもう一つは、このようなものに執着していたことです。彼は金持ちでした。資産家でした。そしてそれを絶対に捨てることはできないというふうに思ったのです。神様よりもお金が大事でした。イエス様はそれを見抜かれて、あえて厳しい命令をされました。しかし彼はそこで、自分はそれはできないと叫ぶことができませんでした。そこで自分を変えることができませんでした。だから去るしかなかったのです。この金持ちの青年と対照的なのが、その直前に記されていた幼子たちの記事です。イエス様は言われました。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。この子供は幼子を指しています。幼子はまだ自分を誇るということを知りません。また地位や誇りや名声という角度からものを考えるということを習っていません。また最初から人を疑ってかかるということもしません。素直さ、信頼しやすさ、そして謙遜を持っています。神の国に入るためにはそれが必要だと主イエスは言われたのです。神様に対する単純な信頼です。その心の姿勢が尊いのです。聖書が教える希望に預かるには、何よりこの幼子のような心の姿勢で神に信頼することが大切なのです。それは決して考えることをやめる、思考を止める、そして盲従せよということでは決してありません。信仰にとって考えること、そして理解することはとても大切です。知性的な理解ということはとても大切です。しかし最後にはこの誠の神様に対する信頼が問われるのです。そしてそこでこの幼子のような姿勢というものがまさに 大事になるのです。この朝は聖書が教える希望についてお話をしてきました。人は誰でも希望なしに生きることはできません。問題はどんな希望を持つかです。それがその人の生き方を決め、また将来を決めます。イエス・キリストの福音はそのような私たちに確かな希望を与えるものなのです。そして聖書はこの希望は私たちを欺くことはないと約束しています。この希望は私たちを欺くことはない。ぜひ皆さんもこの確かな希望に預かっていただきたいと切に願います。そしてこの講堂礼拝に続けてお越しください。祈ります。神様、今朝は聖書が教えている希望について御言葉に耳を傾けながら共に考えることができまして感謝をいたします。私たちは希望がなければ生きることができない者たちでありながら、しかし誠の希望とは違うさまざまなものに心を奪われて、それを希望として生きてしまう愚かな性質を持っている者たちです。しかし聖書は明らかにこれだけが確かな希望であるということを私たちに示していてくださいます。そのことを本当に感謝をいたします。どうか私たちがこの救いを差し出してくださっている誠の生ける神様に信頼をして生きることができるように、一歩でも二歩でもその神様に向かって歩み出していくことができますように助けを与えください。聖書の希望は私たちを決して欺くことはありません。その豊かな祝福にここに集う方々を一人お一人とその家族がその祝福に預かることができますようにお導きをお願いをいたします。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。